まあ、エリアという預言者は大胆に、まあ、主の側に立って主の偉大さを述べ伝えた人でした。からばちょうど、まあ、博士たち羊飼いたち、またシミュエのようにただ主なる救い主だけを求めたのです。けども、まあ、我のイスラエルの民はイエス様がお生まれになった時もエリアの時代もどっちつかずの立場によろめいていました。からは生きるまことの主に仕えることも偶像に仕えることも決断することができなかったのです。エリアの時代の王であるアハブはちょうどヘロデ王のように神の言葉を拒否し、初代教会の人々の中にも、まあ、このような三種類の人々を見出すことができるなのではないでしょうか。黙示録の中で熱い、生ぬるい、冷たいという言葉が出てきます。エリアも博士たちも羊飼いたちもシムオンも言うまでもなく熱い人々に属していたのです。彼らの心は主に対して燃えていたのです。詩編の作者は73:25に、地上ではあなたの他に私は誰をも望みません、まあ、あなたは私にとって全ての全てですと。パウロは、私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っている。エリアも詩編の作者もパウロもこの与えられた贈るものの偉大さ、素晴らしさを知るようになったのです。だからこの目に見える世界は、まあ、散りあくたのようなもんだと判断するようになりました。モーセという人について聖書は何と言っているかと言いますと、彼は全てを捨てた、彼は苦しむことを選び取った、キリストのゆえに。イスラエルの民はイエス様がお生まれになった時もエリアの時代にも熱くも冷たくもないぬるま湯のような状態にありました。まあ、今日でも同じようなことが言えます。聖書に対して反対する気持ちを持たない人々は決して少なくない。聖書を真剣にも止めて読む人々は残念ながらわずかです。言うまでもなくヘロデ王やアハブ王のように自分自身の利益だけを求め、神に対して心を全く冷たく閉ざしている人々もいます。けど、我々は一体、この中のどのグループに属しているなのでしょうか。イエス様は我々を救うために、救い主としてこの地上に変わられました。このことは神が我々に対して、悔い改めと、信仰を求めておられることを示しています。もちろん悔い改めと信仰は我々の自分自身から出るものではない。主を切に求める人、御言葉を聞きたいと思う人に与えられる恵みです。悔い改めることができる人間は幸せです。信ずることができるようになった人間も幸せです。けども、誰も私は頑張ったから、努力したから、悔い改めましたし、信ずるようになっちゃったと絶対に言えない。やっぱり主が恵んでくださったからですとしか言えません。イエス様は、救い主としてだけではなく、イエス様は王としてこのように来られ、我々に 従順と自分を無にして使えることを求めておられます。けどもこれも私たちが自分の力によって行えることではなく、恵みとして主から与えられる生活態度です。これは必ず主に従っていきたいと思う人に与えられます。イエス様は救い主としてだけではなく、王としてだけではなく、主の主としてこの世に来られ、私たちに真実と愛とを求めておられます。けどもこれも私たちの内から出るものではありません。ただ主のみに栄光を期したいと思う人に主から与えられる賜物です。イエス様が我々の心の内に住んでくださることは大切です。けどそれにとどまらず、主が我々の全生活の支配者となってくださらなければならない。多くの人はこのことを望んでいない。多くの人は困った時、必要な時だけ主に求めようとしますが、自分自身の支配権をイエス様に明け渡すことは望んでいない。私たちの生活のうちほんのわずかでも主に捧げられていない部分があるならば、それは悪魔のつけいる格好の口実となるのです。もし主が我々を支配し導き満たすことができるならば、我々の生活そのものは祝福され、実を結ぶものとなることができます。